と三畳ラジオカフェ
トリちゃん。
8時になりました。おはようございます。京都三条ラジオカフェからお送りするトレチャサーズデイ、私が福森俊之です。この番組ではそれぞれの曜日で若手女性タレントが自分のトーク力を上げるべくいろんな話をしてくれます。さて今日木曜日は、
はい、私近藤由紀がお送りします。それではこれから15分間の付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオカフェトレちゃん。
個別指導塾って高いんやろ？
低価格高品質
個別指導キャンパス、
通うのしんどいんちゃう？
教室どんどん拡大中、
個別指導キャンパス、
うちの子でも成績上が
る、成績うなぎ登り、個別指導キャンパス。
ええやん、
京都三条ラジオカフェトレちゃん。
では早速私のお話ししたいことを紹介します。
はい、今日の話題はどんなことですか？
今日は私の大好きな宝塚歌劇についてです。
出ました、宝塚歌劇団。
はい、
はい、近藤さんあれやもんね、マイムプロ一タカラジェンヌっぽいって事務所の中で言われてるもんね。
そうです。
いや、ジェンヌそんな喋り方せえへんから。
怒られるね私。
なんなんすよ、そんですどんなイメージ持ってんの。
まあでもね、あの宝塚に触れることができるかなってちょっと思惑はありながらマイムに入ったっていうのもあるかもしれないですからね。
そうなん、
あの頑張ってたらいつか、
あ
はい、宝塚の人々に、うん、触れ合うことができるかなって。
宝塚そんな前から好きやったってことなんや。
私中学か高校の時に轟優さんの対談公演を見に行って、その時にハマりましたね。
あ、そう、めっちゃ男らしい轟さんやね。
そう、めっちゃかっこいい、はいはいはい、ダンディーというかなんというかも、はいはいはい、私がだからハマったきっかけはその母に連れられて、うん、行って夢の3時間を過ごし。
お母さんもあの宝塚好きなの？
好きでしたね。好き、今も好きで、
はいはい、
毎公演1回は絶対見に行ってますね。
ああ、それはかなり好きですね、うん、はいはいはいはい。
だから福さんは好きですか？
まあ、あの宝塚ももう好きって言ったらもう桁違いな入れ込みの人がもうすごいいらっしゃるので。
いらっしゃいますね。
施設ファンクラブ入って、でなんやかんやもう出待ちしたりなんやとかおるじゃないですか、はい、だからまあなんやろ、そういうもうヘビーなファンの方々っていうのもいらっしゃるの知ってるんで、
はい、
まあ、それに比べたらそれは随分と劣りますけれども、はい、でもまあ、もともとそもそもその男性で見に行く人の絶対数って言うてもまだまだ少ないじゃないですか。
少ないです。
だからこと男性の感激する人っていうのに限ってで言うならば、うん、結構好きなランキング上位の方に入れるかなと思います。
うん、確かに男性少ないですもんね、
はい、
でもなんか男性も増えてきてる気がしないことも、
うん、なんか男の人、そういう声もありますけどね、うん、まあでもやっぱり女性ですよね。
圧倒的女性ですね。
言うても圧倒的女性ですわ。
女性だけで、うん、私何が好きかって、はい、あの華やかな舞台で迫力がある舞台を女性だけでしているっていうのがまず感動的で、
うん、そうですね、みんな女性やもんね、うん
う
ん、
であのもう夢の3時間、
うん、
夢があって非日常の世界に連れ込んでいってくれる、
うん、
世界がもう大好きで、
うん、
たまんないんですよね、
うん、
であれを女性から見ると、
うん、
かっこいい男性の仕草を研究してやってくださってるんで、うん、表現して演じてくださってるんで、
うん、
もうキュンキュンなんですよこっちからしてると。
ああ、現実の男性にじゃあキュンキュンしたらええやん。
いや違うんですよ。
違うの？
違うんです。
どう違うの？
あのね、うん、臭いセリフを言ってもキザなセリフを言っても、うん、宝塚だとスッてなんだろう、胸に入ってくる。
いやいや、それは別に臭いセリフっていうのでキュンキュンするんをかっこいい男性に言うてもらったらええやんか。
いや、なんか違うんですよ。
どう違うの？
どう違って、もう本当に見に行ってほしい。
まあ、いや、俺は何回も見に行ってるから
分かるかと思う。ちょっと分かりません？あの、うん、現実でそれを言われても、
う
うん、うさんくさいところをちょっと見てしまうけど、うん、多分自分に言われてないからこそ、うん、スッて入ってくる部分があるんだろうなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
見てて、
うん、
え、ぶ、び、バビブベボ言ってもった、
何言ってんの、
うん、絵として美として成り立ってるんですよ、
はい、
あの中で、
はいはいはいはい、
宝塚っていうのが、
うん、
それがすごい素敵で私大好きなんですよ。
ふ
くさんどこが好きですか。
なんやろね、作品によっても違うし、うん、組によっても違うし、うん、組もやっぱり入れ替わっていく生き物やから、
はいはい、
やっぱりそれぞれがそれぞれのその時の組のメンバーっていうのがその作品とハマるかどうかっていうのによってで良さっていうのは変わるんですよ、うんうん、でずっと何回も同じ演目っていうのを繰り返しやられてるヒット作ってあるわけよ。
ありますね、
エリザベートとかね、
はい、
ほんならやっぱり長年のね何十年ってファンやってる人やったら、
はい、
いついつのエリザベートが良かったみたいな言い方したりとか、うん、
ありますね、
全部 見た結果
見比べて、
ね、見比べてっていうのはあるので、
はい、
なんやろな、やっぱりまあそういうような歌手の世界でも同じ人が歌っててもヒット曲する出るっていうのはその時代っていうのにそのメロディーとその歌詞がその人が歌うことによってハマったんかなっていう要素ってやっぱりあると思うんですよね、はい、だからいろんなものが重なって名作ってできるんかなっていうふうに思うんやけれども、だからそういう意味では何やろね、何に惹かれてるんやろ、僕は惹かれるポイントっていろいろあるけれども、はい、それぞれの人がみんなやっぱり技量って高いと思うんです。言うまでもなく歌と演技と踊りですよね、その3要素、
はい、
で一人一人の技量っていうのは高いんやけど、宝塚の場合っていうのは作り上げられた世界でトップスターがおって、はい、2番手がおって、
うん、
で普通の人らがおってっていうので、みんながそれぞれの役割をやることによって、うん、またトップの人が引き立つっていう要素ってありますよね、うん、そしたら一人一人っていうのの技量が高いんやけども、全体としてそれがうまいこと調和するから素晴らしいものになるっていう要素っていうのがあるんですよね、
はい、
僕はまあそういうところが気に入ってますかね。
わかります、うん、すごくわかる。
個々の技量と全体の調和、
はい、
うん、
そう全部がそうなんですよ、めっちゃわかる、
うん、作品はでもまあ概して言うならば全般的にどの作品も必ず含まれてるのは愛なんですよ。
愛、そうですね、う
ん、愛はもう普遍的なテーマ、ね、ただそこで言う愛っていうのもレベルがいろいろあって、
ね、
いわゆる男と女の愛っていうエロスっていうレベルの愛もあれば、うん、その人類愛まで行く場合もあるし、兄弟愛、友情、うん、
はい、
うん、いろんなレベルの愛がありますよね。
愛があります
ね、うん、でまあなんだろう、最後がハッピーエンドで終わる場合が多いんやけれども、そうじゃない場合もあるね。
バッドエンドの時ちょっと驚きますよね。
そうで、あれでも帳尻合わせるかのごとく、バッドエンドの場合やったらあの世の設定が出てきてあの世で結ばれてるっていうのになってたりとか、あとその劇の部分っていうのは暗い終わり方してんねんけど、それ取り戻すかのごとく、後のプレビューのショーの方、
はい、
レビューね、
はい、
ショーの方っていうのがもうこれでもかっていうぐらい華々しくやって全体として後味悪くならへんっていうやつ調整でしてますよね。
帳尻合わせますよね。すごいですよね、あれ。
まあ、よう考えられてるなっていうふうには思います。は
い、すごい、もう見てる人をもう飽きさせない、うん、満足させてくれる。
うん、
でもう一回見に行こうかなっていうぐらいの、
はいはいはい、
絶対ハマらせてくれるっていうのがすごいですよね。
うん、
でね、宝塚名前は知ってるけど見に行ったことないっていう人多分いるんじゃないかな。
うん、あ、それはいっぱいおるでしょ。
いらっしゃいますよね。
はいはいはい、
っていう人にちょっとおすすめしたいなって思うのがあって、
はいはい、
男役の良さを知ってもらいたいなと思って、
ほうほうほう、
オーシャンズイレブン、
うん、あるな、
定番有名で、うん、これもヒット作で 何回か繰り返し
やってるやってる、
演じられてるもので、これが、うん、ハリウッド映画が原作で、
そうやね、
ラスベガスにあるカジノホテルを舞台に、
うん、
有名の詐欺師ダニー・オーシャンが11人、ダニー・オーシャン含め11人の男たちがホテル主を出し抜き、
うん、
金庫破りに挑むっていうハリウッド映画で結構有名で見やすいかなと思うんで、これはぜひ見てほしいんですよ。
はい、オーシャンズ
11人の男たち、これまさにココが輝いてて、見てる方もちゃんと一人一人にスポットライトが当たってるから、場面が繰り返しちゃんちゃんちゃんって 分かりやすく見やすくなってるんで、はいはいはい、宝塚初めての人でも見やすいんじゃないかなって思うんで、うん、ぜひ見てほしいなと思います。
あ、なるほど、うんうん、それがおすすめなんですね。
はい、
あ、なるほど、分かりました。あと、うんうん、
あと他だったら、あの現代もののルパン三世とかも演劇してるんで、うん、それとかも 見やすいかなって。
ルパン三世、さぎりせいなやった
っけ。そうです、はいはいはいはい、めっちゃよかった、面白かった。
はいはい、あったね、
はい、
あ、 うん、あったあったあった。漫画自体もルパン三世ヒット作やったもんね。
はい、そう
です。あれ確か初回公演の時ね、その原作者のモンキーパンチさん見に来てたと思います。
そうなんですか、はいはいはい、鳥肌立っちゃった
ようできてましたよね。主役のその男役トップのそのさぎりせいなさんが一生懸命ルパンの声寄せて出してました、
ね、そうなんです。みんななんか頑張って真似してくれてて、うん、それを見ててすごい伝わるし似てるってなるし、はいはい、うん、面白かったんですよ、
うん、そうやそうやそうや、うん、ああいうのだから、まあ女役は女やからできんことはないんですよね。
はい、
大子セシルやったかな、セシコって言われてた人ね、それが多分藤子やってたと思うんですよ、はいはいはい、確かね。
そうですそうです。
ゼニガタとかがあれか、だから若手じゃ無理やから多分専科生から借りたんやったんじゃ
ないかね、
なんかそんな感じやね、うん、はい、うまいこと作ってたような記憶があります。
面白かった。
はい、ありがとうございます、
はい、ということで今日は宝塚歌劇団についてお話ししました。
京都三条ラジオカフェトレチャ
コメキャン。お子様の塾を探しているお母さん、授業料が高い塾が品質もいいと思っていませんか。個別指導キャンパスは高い指導品質なのに低価格、成績保証制度もあるから安心ですよ。これからの塾選びはコスパで、個別指導キャンパス。
京都三条ラジオカフェトレチャ。
さあ、ということで今日は近藤由紀さんに宝塚歌劇についてお話をしてもらいました、
はい、
まあそれはさておき、
はい、
今日は、大事なお知らせがございます。
お、
うん、このトレチャなんですけれども、はい、10月からは少しだけリニューアルしてお届けしたいというふうに思ってます。はい、近藤さん3ヶ月経ちましたけれども、はい、振り返ってどうでしたか。
もう3ヶ月経つのか、
うん、
なんか早いような気がしますね。
うん、
ちょっと喋り慣れたかなってほんの少しだけ思うんですけど、
うん、
まだまだ喋りたいなって、いろんなことを喋り尽くしていきたいなと思いますね、
うんうん、それはねやっぱり3ヶ月の中でなんか随分上手くなりはったもんね、
うん、そうですか調子乗っちゃう。
あ、いや、みんな聞いてる人そう思ってると思いますよ。
本当ですか、ありがとうございます、
うん、まあどんな風にリニューアルされるのかということなんですけれどもね、
楽しみです、
うん、まあ、少しだけ新しい形で、はい、またトレチャが始まるわけですね。
おお、なるほど、
はい、近藤さんはだから新しいトレチャの方も続投なんですよね。
やったー、ね、ありがとうございます。
どんなこと話してみたろうかなって今からワクワクしてるんじゃないですか。
めっちゃワクワクしてます。うん、ラジオが始まってから、うん、メモに、うん、目についたこと、あ、これ面白そう、これ面白そうって言ったことをメモるようになりましたね、
うん、あ、そうでしょうね、うん、やっぱりね
視野が広がりましたよね。
あ、そうですか、うん、今日の宝塚なんかでもまだまだ話したらんかったこといっぱいあるんじゃないの。
たらん、
たらん
思わずそれで言ってしまいましたけど、まだもう今ちょっと見に行けない時期続いてて、
はいはい、
なんで、うん、ちょっと見に行ったらまたその感想も言いたいなと思います。
あ、なるほど、わかりました。
はい、
はい、ということでトレチャ、次は新しい形でお耳にかかりましょう、
はい、
お相手は福森俊之と
近藤由紀でした。
バイバイ。